産支出限度額を最適化するため、ラボー大統領から各省庁への指示に従い、予算をよりシャープ、加速率的に調整しています。この効率化の目的は、国家予算を国民に直接享受できるようにすることです。一方、首長、事務用品、地域社会に直接影響を及ぼさない、様々な儀式活動など、その他の様々な予算項目では調整が行われました。以前、スレムリアリーダーズは各省庁や機関に対し、16の支出項目について予算の効率化を実施するよう命じる書簡を発行しました。次に、ザイヌリシャのタイ王国大使、プラパンディシアタット氏は、両国間の外交関係樹立75周年に合わせ、インドネシアとの国民同士の関係を強化したいとの希望を表明しました。プラパン大使は1月30日火曜日、ジャカルタのインドネシア外務省で、今年はタイとインドネシアにとって非常に重要な年だと説明しました。これは長年にわたる関係を振り返り、両国間の絆をさらに強化する方法を模索する機会でもあります。この声明はインドネシア外務省で行われたインドネシアとタイの外交関係樹立75周年を記念するロゴ発表会で、タイ大使が語ったものです。プラパン大使はタイとインドネシアがより緊密な協力関係を築くことを期待しています。私たちが強化したい取り組みの一つは、両国のコミュニティ間の関係を通じたものです。両国の国民間の絆の強化を促進するため、大王国大使館は今年、インドネシア外務省と協力して文化公演を開催する予定です。プラパン大使によると、このイベントは対話を強化したいという対の意欲を示すだけでなく、両国の人々が互いの文化を理解し、深め、気をついたのを見つける機会も提供するということです。次に、アンディ・アムラン・ソレイマン農業大臣は、2015年1月から3月にかけての米の生産量は 50% 増加すると予測されていると述べました。アマン財人はこのデータは中央統計庁から入手したもので、2015年1月には前年比 50% 増、2015年2月には 49% 増、3月には 51% 増と予測されていると述べました。アマン財人は木曜日ジャカルタの農業省事務所での記者会見で、中央統計庁が保有するデータは現地の事実と一致していると説明しました。アムラン大臣によると、米の生産量の増加に伴い、人々が受け取る米の価格も下がったということです。一方、農業省と中央統計庁は、農業データの強化に向けて協力関係を構築したばかりです。アムラン大臣は覚書に証明することで、すべての農業データは、中央統計庁によって、読み発行されるようになると述べました。中央統計庁のアマリア・アリニングガル、ウィリア・サンティ代理長官は、中央統計庁と農業省の協力は、特に農業分野における開発政策の策定を支援する重要な瞬間だと述べました。最後のニュースです。インドネシア海軍は1月29日水曜日、イタリアの海運会社フィンカンティエリ社製の新型船2隻を受領しました。これらはインドネシアの海上領土の防衛強化に使用される予定です。1月30日木曜日、RRE.co.id が引用したインドネシア海軍の公式プレスリリースで、2隻の海洋巡視船とバトグリアトリ、ポリファレンテ・ダルトラー型船舶は、それぞれ KRE ブラウィジャー320と KRE プラブシリマに321と命名されたと説明しました。インドネシア海軍参謀長官モハマド・アリティトコは、イタリアのフィンカンティエリ・ムジェノ造船ショーでの歓迎の演説で、選ばれた名前は、世界中の国々で、国家の主権と名誉を守るという 希望と決意の象徴だと説明しました。ムハマド・アリ提督はイタリアからの2隻の艦船の存在はインドネシア海軍艦隊の一部となるだけでなく、国の主権と安全を維持するための防衛装備の近代化において重要な節目となると強調しました。これでニュースを終わります。
Voice of Indonesia。
レスターの皆さん、コメントです。今日は零細中小企業はスイスで開催される2015年世界経済フォーラムの参加者の注目を集めることについてお伝えします。零細中小企業部門は長い間インドネシア経済の主要な柱の一つとなってきました。プラボボスビアント大統領のリーダーシップの下も、政府は零細中小企業を経済の金取り役にすることに尽力しています。赤城内閣の就任式で、プラボボ大統領は国際化を含め零細中小企業を一段上の階層に押し上げるという壮大なビジョンを表明しました。スイスのダボスで開催された2015年世界経済フォーラムで、肉ルンダンと卵ルンダンチップスという優れた製品で世界中の注目を集めることに成功したバンドンの零細中小企業があります。インドネシアパビリオンで食事を提供しているレストランで零細中小企業は、その美味しく本格的な味で来場者から温かい歓迎を受けました。レストランでの事業開発ディレクターであるイヒダ・ラマダンティ氏によると、レストランではスパイスをたっぷり使った本格的な味を提供することに加え、完全な食品品質認証取得していることも強みだということです。また取得が非常に難しい米国食品医薬品局の基準と認証も満たしました。それだけでなく、この零細中小企業はインドネシアオラマー評議会、インドネシア食品医薬品監督中によるハラル認証から適正製造規範認証、機械分析重要管理点認証まで様々な認証も取得しています。バンドに拠点を置く零細中小企業は完全な認証を取得し、国際市場に進出しています。現在同社の製品はパプアニュージニア、カタール、オーストラリア、シンガポールの市場に参入しています。もう一つ興味深いのは、この零細中小企業が利益だけに焦点を当てているのではなく、地域社会にプラスの影響も与えている点です。とりわけ柔軟な勤務時間で主婦に仕事の機会を提供し、西ジャワ州のバンドン周辺の地元農家と協力して質の高い原材料を確実に入手できるようにしています。これは確かにバボー大統領の明日した計画の3番目の理想、すなわち質の高い雇用機会の拡大、企業化推進の奨励、創造的産業の発展、そしてインフラ開発の継続に沿ったものです。今後零細中小企業が誠に国民経済の柱としての役割を果たすことが期待されます。これでコメントを終わります。
Thank you. リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1950年2月2日イヌリシャ大学の創設についてです。1945年8月17日にイヌリシャの独立が宣言された直後、オランダ植民地軍が再びジャカルタを支配しました。その後、オランダ領東インド民政局はジャカルタにヌード大学、または臨時大学を設立しました。ヌウニバーシティという名前は次にウニバーシティファンイヌリシエに変更されました。ジャカルタがイヌリシア政府によってビートに戻された後、ウニバーシティファンイヌリシエはその名前やウニバーシティイヌリシアに変更しました。イヌリシア大学は1950年2月2日最初の学長であるバンジー・スラハマン博士とともに正式に活動を開始しました。ウニバーシティイヌリシアという名前は1955年にウニバーシタス・インドネシア、またはインドネシア大学に変更されました。1950年2月2日はインドネシア大学の誕生日を記念しています。次に2月2日世界湿地の日についてです。世界湿地の日は毎年2月2日に祝われます。その日付は1971年2月2日にランサール条約と呼ばれる湿地条約がイランのランサール1で署名された日を指します。世界湿地の日は1997年に初めて祝われました。この日は湿地の生態系に対する価値と利点に対する一般の認識を高めるための行動をすることで記念されます。最後に2012年2月2日パプアニューギニアでのエンフィラブルクイーン沈没事件のことです。エンフィラブルクイーンはパプアニューギニアの会社ラボールシッピングが所有する旅客フェリーです。この船はかつてニューブリテン島と都市近辺とパプアニューギニア第二の都市ライノーマの乗客を運んでいました。2012年2月2日乗客350名と乗組員12名を乗せたエンフィラブルクイーン号がそれも海の不安定な状況により双子の海に見舞われ転覆しました。乗客名簿がないため正確な犠牲者の数を知ることは難しいですが、 ABC オーストラリアはこの事件で少なくとも140人が死亡したと報じました。これで今日の歴史を終わります。
Lelah mu jadi lelahku juga, bahagiamu bahagiaku pasti berbagi. Takdir kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati.Kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata setia hadir setiap hari tak tega biarkan kau sendiriMeski seringkali kau malah asyik sendiri, karena kau tak lihat terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini silakan kau adu.Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya. Hampamu takkan hilang semalam oleh pacar impian, tetapi kesempatan untukku yang mungkin tak sempurna, tapi siap untuk diuji. Ku percaya diri, cintaku lah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini, silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya.
より世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源省は、インドネシアは再生可能エネルギーの転換が可能だと考えていることについてお伝えします。エネルギー鉱物資源大臣の専門スタッフであるサティア・ハンガユダ氏は、インドネシアは化石電流から新再生可能エネルギーに転換し、設定された炭素排出目標を達成できると確信しています。サティア氏によると、エコプロセスは各国の能力制限に基づいて実行され、先進国が適用する基準を参照するということです。サティア氏は水曜日ジャカルタでの声明で、エネルギー転換は段階的に進めなければならないと説明しました。インドネシアは再生可能エネルギーに目を向けていますが、石炭は依然として競争力がある安価なエネルギー源です。したがってインドネシアが石炭火力発電所における炭素排出量の削減に一貫して取り組むためには、バイオマスとの混焼と将来的には炭素貯蔵技術との併用が必要となります。
さらにサティア氏によると、石油天然ガスの商業化と輸送を担当するエネルギー鉱物資源大臣の専門スタッフとしての職務は、エネルギー鉱物資源大臣及び副大臣がインドネシア共和国大統領と副大統領のビジョンとミッション、すなわちエネルギーの自給自足と下流化に関するアスタチダのポイント2と5に沿った職務遂行、支援する能力を信頼することです。ロシアはプラボー大統領のリーダーシップの使用、インドネシアは新たな再生可能エネルギーを開発し、化石燃料への依存を減らすだろうと述べました。ロシアは2040年までに100ギガワット以上のエネルギー容量が構築され、そのうち 75% は再生可能エネルギー、5ギガワットは原子力、20ギガワットはガスから供給されるだろうと述べました。元石油ガス商業化アナリストは、エネルギー鉱物資源大臣が可否期いる国家下流エネルギー回復タスクフォースの大統領令により、投資と下流が増加し、経済成長、雇用創出とエネルギー卸しなど付加価値向上につながることを期待しています。サティア氏はエネルギーが2030年パリ協定の目標と2060年の実質ゼロ排出を達成するためには、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が可能でなければならないと説明しました。石炭の段階的削減は重要ですが、解決策がなければなりません。これでインドネシアを終わります。
LRE 外言放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 ナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワネインドネシアのコーナーです。
皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部では州のよりババッコンソ、意味はゴンソの胃袋をご紹介します。中部ジャワ州のソマランを旅行する際は、さまざまな目薬よりを忘れずにお試しください。非常に人気のあるルンピアがあります。ユニークで魅力的な味わいのよりババッゴンソ、意味はゴンソの胃袋もあります。この美味しい料理は朝、昼、夕方にお楽しみいただけます。ソマランを訪れるなら、いくつかのレストランに立ち寄ってゴンソの胃袋よりを味わうことができます。ババッコンソは通常ババッチャハンの販売業者によって販売されています。チャハン売りの人たちが朝から押し寄せて歩き回っています。路地の前や気をすくでたもろしている人もいます。ババッコンソは柔らかくなるまで煮倒しの胃袋から作られます。胃袋は家畜の胃の内壁です。柔らかくなったら様々なスパイスで炒めます。使用されるスパイスには赤玉ねぎ、ニンニク、唐辛子、甘い醤油などがあります。この料理はとても美味しいです。胃袋の食感は柔らかく、唐辛子の辛みと甘口醤油の甘さのバランスが絶妙です。ババッコンソは温かいご飯と一緒に食べるとさらに美味しくなります。ババッコンソは美味しいだけでなく、特に牛の胃袋に含まれるタンパク質など栄養価の高い食べ物としても知られています。ソマランでババッコンソを楽しむことは見逃せないにより体験となるでしょう。ソマランの本格的な料理をぜひお試しください。値段は白米つぎて一皿2万ルピア、3万ルピアくらいです。皆さんの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次はワルノワニをお聞きください。
皆さん、ワルノワニです。今日はガジマラ大学の学生がアジア太平洋のファンウェイ開発ソシアコンテストで優勝したことについてお伝えします。ジョクジャカルタのガジャマラ大学工学部電気工学情報技術学科の学生チームは1月20日と21日に大バンコクのジュラロンコン大学で開催された2014年アジア太平洋のファーウェイ開発者コンテストに参加しました。このコンテストでは GTETI の学生がハイスペックスチームの一員として機械産業工学部の学生たちと参加しました。最終ラウンドではハイスペックスチームが66万2220チームと総額3万4000コメドルの賞金を競い、その革新性により2014年アジア太平洋のファーウェイ開発者コンテストの準優勝を獲得しました。チームメンバーの一人でありアオファさんは、ハイフレックスチームは自分たちで考え出し研究したアイデアに基づいて革新的な製品を設計したと語りました。このコンテストでは各チームがファーウェイのクラウド技術を活用して情報通信技術を開発し、実際の問題に対する解決策を見つけます。参加するすべてのチームはエンタープライズトラックと学生トラックのカテゴリーに分かれています。提案書の提出、ソリューションのデモの発表、最終ラウンドへの出場まで複数の選考段階を経て、両カテゴリーでそれぞれ6名の優勝者が選ばれました。今回のアジア太平洋のファーウェイ開発者コンテストでは、学生部門の6チームのうち2チームがガジマラ大学からの派遣チームです。ハイフレックスドターにガジャマラ大学のコンピューターサイエンス及び電子工学科の学生で構成されるグロリアチームもあります。このチームは準優勝を獲得しました。皆さんの皆さん、これでワルナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dari esok sampai selamanya kita buka mata bersama.Lihat pagi yang berbeda dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang kini setelah sang ibu.Kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Selama rasa bentar saja tiga hari lah paling lamaSemua hal sama selera karena berbeda lengkap kita. Jika terluka
tetap percaya lagi. Bukan pertama kita lewati ini. Setelah sang ibunya, kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima. Mari burukku dengan tertawa. Setelah beri tanda di pangkal jari manisnya, siapapun yang terlena, maafkan aku, dia sudah ku punya.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は中部スラウシ島のサンペスフォロアという曲についてお伝えします。サンペスフロアは帰り語でいとこであり友人を意味します。この歌は中部スラウシ州のほとんどに住むカエリ族の間で非常に人気があります。サンペスフロアはより良い生活を求めて20年間旅を続ける若者の物語です。長い年月を経て彼は残してきたいとこや友人たちに再会したいという思いを胸に、懐かしさを胸に帰郷した。それでは皆さん、これはウーシューバロ出身の伝説のバンドが歌うサンプスフロアです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Ooh! Kylie Nalin tora bangua sampai sumuroa.
Hilang untuk jiwa yang abadi. saja semua kata cintamu, buang saja semua kata maafmu, hancur sudah hati ini padamu, hancur sudah hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu
kosong? Bisa minasan, kore de nihongo hosou wo owarimasu. 最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ポイサスマネージャーのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
From Indonesia to the world. Hello listener, it's not a goodbye, it's rather a brand new chapter. Here's what's new from the Voice of Indonesia. From now on, from today, we are here to accompany you with English program for even longer. So get ready for more exciting stories from about Indonesia that you wouldn't want to miss. And make sure to stay tuned to VOINS.ID and the application at RE Digital. Once again, don't miss a beat, only Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Listener, here's the news. First, the headlines. Ministry forms team for child protection online. Vedric Leonardo named athlete of the year. And here's the news in detail, read by Steve. The Ministry of Communication and Digital had recently formed a Child Protection Online Regulation Strengthening Team. The Minister of Communication and Digital, Mutia Hafid, in Jakarta on Sunday said the team will enhance monitoring and action against negative content for children. The minister also said that all ministries and other stakeholders have given their commitment in making the digital realm safer for children. Vedric Leonardo was named Athlete of the Year 2024 by the International Word Games Association on their website on Friday. The gold winner in the Paralympic 2024 for sport climbing was chosen after gaining 77,045 votes. We should say 77,045 votes. Quoted from edit.co.id, Vedric wished the award would bring positive impact for sport climbing in Indonesia and in the world. Listener, that was the news from Voice of Indonesia, from Indonesia to the world.